エイトネットカフェ。この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りいたします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。今日もエイドネット九州スタッフでありドマーニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
エイドネットはこの時間はいつも雨か曇りかっていう感じなんですけど、今日ちょっとねどんより
し
ていますけど ね
ちょっと肌寒いですよね。
そうです ね昨日はすごく暑かったのに、
そうね、ここのところねいい天気でしたけれども、
でもう今日が4月の30日
そう今日最終日ですよね。
あっという間ですよ。
あっという間ですよね。で今日は多分ゴールデンウィークにも入って、
そうです ね
ご自宅でお休みの方もいらっしゃるかなと、
31日を ねお休みを取って
お休みにして、で今日はラジオ聞きますという方もいらっしゃるようで、
そうですね、
はい、
はい、もう5月に入りますが、4月この1ヶ月いかがですか。
早かったですよね。どうでした、
なんだか ね1週間しかなかったような気がします、
そんな感じですよ ね、
なんか親がそうだから本人たちはもっと、子供たちはもっとっていう気がしますけど、
ね、ですよね、
うん、
まだその親の思いも伝わっていきますしね、
本当にね。で、5月になると連休が入りますので、また5月もあっという間というね、
あっという間でしょうね。なんか今ちょうどまだ学校になかなかこう慣れずに、今こうせっかく今日少しずつ慣れてきたかなという方も、またゴールデンウィークに入ってね、
お母さんたち、親御さんドキドキしますね。
そうなんかゴールデンウィークの楽しさよりも休み明け大丈夫だろうかと思ったり ねされてる方も、
私たち の小学校は連休の過ごし方という書類をねいただいて、まあ何時までに帰って、まあその家でこういうことしましょうとか、まあそういった親御さん向けの、資料というか、が来てましたね。
なるほどですね。やっぱりまたね、今までとまたガラッと変わった休みの過ごし方をしていくと、
そうですね、
子供もまたそこにまたいつも通りにすることに戸惑いますからね。
だからやっぱり親も切り替えておかないといけないですね、なんかこう逆戻りしちゃわないように、また過ごし方もちょっと工夫しつつ、
そうですね、でもね、しっかり休みは休みとしてしっかりも ね休んでもいただきたいなと思いますので、そのあたりもまた親御さんと子どもさんとでいろいろ話ししながら、
そうですね、
過ごしてみられるのもいいかなと思います。
はい、それでは、最近の、純子さんの気になる情報として何かありますでしょうか。
ちょうどうちの家も昨日が先週の番組の時ですね、家庭訪問でした。
で今そうでしたね、
家庭訪問ウィーク、福岡市内の方、多いですね。でも、リリーさんのところは違うんですよね。
6月なんですよね、あえてまあそれは学校の方針だとは思いますけどね、
でもちょうど慣れた頃でいいのかなと思いますけど、
まあ、全体の様子がちょっとね、クラスのね、子たちがちゃんとこう先生が把握 しつつある時かなとは思いますけどね。
そうですよね、でさっき番組が始まる前にともみさんのところは進路相談会ですか、説明会になるんですかね、どんな感じ、大学の
高校3年なので進路説明会という感じですね、生徒400人、親が400人一堂にこう体育館、講堂に集まりまして、予備校の先生が講師でいらっしゃって、
予備校の、
そうなんです、でこれから何月頃にはこういう勉強、夏休みになったらこういう勉強、2学期に入ってここに来たらもうこういう勉強をやって、センター試験に向かって突き進むみたいな、なんかそういう話があって、で予備校の不合格体験記なる小冊子なんかもいただいて、
不合格の、
そうなんです、
恐怖のモチベーションじゃないですけど、そんな感じでしょうね。
そうです、まあ、やっぱり読んだらですね、こうやっとけばよかった、ああやっとけばよかったっていう後悔もあるんですけど、それをやはりこうプラスのモチベーションにして、こうだったからもう僕も私もこうはならずに、
なるほど、
ここの予備校でやっていこうという決意も本当にリアルタイムですよね。おそらく今月頭に書かれたものだと思いますよね。でわざとあなたの高校の先輩の不合格体験も入れてきましたなんていうようなお話もされて、
なるほどね、
でなんか今の高校3年生がですね、新、 学習指導要領になった初年度の子たちらしいんですね。
あ、そうかそうか。
なので、今、はい、浪人している生徒さんたちは
そうですよね、
ちょっと
不利、だからそれで頑張ったね、この前のセンター試験頑張られた方たちが多かったと聞きます。
そうなんですよね。でやはり国公立志望の方が増えてきてて、私立志望している人は減ってきていると。だから次第の定員割れのところもあるし、で逆に国立でここまで点数が取れていないと受けられませんっていう学部もあるらしいんですね。でそういうところの、まあ、倍率がちょっと低かったよとか、まあ、いろいろな情報をいただいて、で予備校の先生のお話が終わった後は今年の学年の先生たちが 一列にバーッと前に並んで、はい、何組の担任の何々ですみたいなことで、まあ、お話があって、であとは奨学金の申請の仕方とか、ね、あとは、まあ、冊子をいただきまして、はい、親のモチベーションの持ち方とか、あんまりいろいろ言いすぎてもいけませんし、うんうんうん、言わなすぎてもいけないし、ね、うん、親が手をかけられるところはこんなところですよってい こう先輩の保護者の方のアドバイスが書いてあったりとか、はい、ちょっと重い気持ちになった時間だったんですけどね。
リアルですね。
ね、リアルだね。でもスイッチが入った、
ね。そうですね。
ご家庭も多いんじゃないかなと。ま
あ、頑張らないとね。う
ん
うん、であとやはりこう、もう半分までいってないかな。3分の1大人の世界に足を突っ込んだぐらいなので、うんうん、やはりあまりこちらから、あじゃないの、こうじゃないのとか、
ね、
本当に大丈夫とか、そういうことを言いたいけど言っちゃいけない。
いね、
そこら辺の、うんうん、なんだろう、私たちのストレスの吐け口を、やはりうまくやっとかないと、なんて言うんでしょうね、過干渉になりすぎるかなと思って、ね、
はいはい、
もう難しいなと思いながら帰ってきましたけど、うんうんうん、まあ、でもいいイメージを持ってね、来年の今頃はきっと、
う
ん、
そうそうそうそう、
新しい世界に彼も旅立っているに違いない、ね、
はい、
志望校に入れてるに違いないっていう、こういいモチベーションをね持つことがやっぱ一番なんじゃないかなと思って、まあ、なので私は自分の好きなことを頑張ろうと思ってます、はい見守りつつです。
来年の今頃いいともみさんからいいご体験を聞けることをこちらもイメージしておきます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい。失礼しました。
これはやっぱり二人三脚っていうところはね、うん、大事ですよね。うん、
ね、出過ぎずにっていうこともね、
伴走するような ね感じでね、うん、親御さんはね。うん、ちょっとこうやっぱりこれもうあっという間のね世界ですからね。
あっという間ですよね。
もう今大丈夫と思っていたらもうあっという間にそんなね、うん、そうそうそうそう、機会を迎えますから ね。
で今の私立大学は定員割れという話なんかも聞きましたけれど、はい、ちょうどのエイドネットのフェイスブックページの方にも、はい、先日上げさせていただいたんですけど、うん、福岡の九州国際大学、北九州の方にありますよね、はい、それと若松高校が連携をするようになったというようなニュースがあったんですよね。で私はもともと地元が北九州なのでどちらも馴染みのある学校なんですけど、うんうん、はいはい、どちらも歴史のある学校です、はいはい、けれども決して一番校じゃないんですよね、地域の中では、うん、歴史のある学校だけれども一番校じゃない、うん、でやはり北九州っていう町は今福岡市とはちょっと反対にちょっと今どんどんどんどんこう人口も政令都市なんだけれども少なくなってきていると。
そうなんですね。うん、
ね。で、町を挙げて活性化していこうと、かつての栄光を取り戻せのような感じでもやってます。うん、もう私もそこは応援しているところなんですけども、だからどうしても大学になると出ちゃう人、私もその一人なんですけれど、実際北九州から出てしまうという方多いんですよね。ね、やはりそのまま地元に根付く人材を育成していきたいということで、大学高校とパキッパキッと分けるんではなくって、大学の先生が若松高校に来て、月に何回かですね、授業を実際にされたり、また大学の学生生活に伝えていったりだとか、そしてまたね、高校生の皆さんも、やっぱ大学の勉強の楽しさっていうことだとか、その後の未来ビジョンが描けてきますよね。
なるほど、
これいい取り組みだなと。
そうですね、うん、連携することによって相乗効果っていうのはすごく生まれますよ ね。
そして優秀な人材を育てて、うん、この北九州をに根付く人材を育てていきたいっていう思いで、うん、
なるほどね、
うん、されたの典型されているというニュースが上がっておりました。
あ、そうなんです ね。やっぱり先生といえどもいろんなね、うん、仕掛け、またいろんな ね、こうアイデアをね、うん、生みながら皆さんでね、うん、 地域活性を、
そうなんですよね、
目指すスタイルに変わってきてますよね。
大学もやっぱり生き残っていくのにも必死でもありますし、うん、で学校高校もいい人材を育てていきたいと、うん、やっぱりみんなの思惑がきちんとつながればいいなとは思います ね、
本当ですね。まだね、今からのね、うんうん、ことなんでしょうけれども、うん、どんどんこれがね、福岡市内もね、
う
んうん、含め、うん、他のね、
そうですね、
なんていうんですか、今では飯塚とか筑紫、うん、筑紫野市とか、ね、春日とか大野城市とかそちらもね含め、
そうですね、うん、みんながねいい形でつながっていけばいいなと思います。
はい、ではここで一曲お送りしましょう。アンジェラ・アキで孤独のかけら。はい、時刻は11時13分になりました。最近のエイドネットの事情はいかがでしょう。
はい、ですね、うん、今回はですね、私の元に一つメールが来まして、はい、これはまだエイドネットには通ってはいらっしゃらないんですけれど、いつもこのラジオを聞いてらっしゃる方からなんですよ。
ありがとうございます。
は
い、
でですね、今度中学1年生になった男の子の方で、はい、周りでは早速塾に行き始めている同級生もいる中、我が家の方針は塾には頼らない、塾で学ぶ時間と同じ時間を家庭学習に充てれば前後の移動時間を好きなことに使えると、本人も私も同じ考えで実施しています。実は私の中で奥の手としてエイドネットの存在があるのも塾に頼らないと胸を張って言える一つの理由なんです。まだエイドネットを利用したことはありませんが、番組を通してエイドネットの良さを感じているから、いざという時はどうしてもここだけは助けてもらいたいという時は頼りにできる存在がいてくれる、その存在を知っているって本当に安心ですねと。で、息子には塾なしでどこまでやれるか力を見せつけろって葉っぱをかけてます。あくまで楽しみながらですっていうありがたいメッセージいただきました。
ありがたいです
ね、 ね、 ですよね。でもこうやって聞いてくださっている、うん、だからそういった方の力になりたいなと思います。
本当ですね、うん、やっぱり知っていると、うん、心の安定にもつながりますよ ね、
う
ん、
そうですね、
いざというね、親からの
そうそうそう、
またアイデアの一つとしてね、うん、提供できるものがあるっていうのは大きいですよね。
大きいですよね、うん、でこの親御さんと子どもさん、私フェイスブックなどでもいつもこう投稿拝見してるんですけど、はい、とっても素敵なんですよね。息子さんがやりたいことをこういつもお母様も
応援してる、
うん、でもそれを口に出すんじゃなくて例えば形で応援したりとかですね、
うん、
うん
うん、
もう素敵なので ね、
やっぱり今もなお、まあ、私たち生きている以上ですね、うん、親は親であり子は子でありますよね、うん、もう年を取ってても、
うん、そうですね、
やっぱり最近思うのが見守ってくれてるんだなとか、うんうん、あ、ずっと見守ってくれてたんだなって思う場面がちょっとこうあるんですね、
ね、
うん、やっぱりそうやってこういざという時の引き出しを持って5つ見守るっていうスタイル、うんうん、いいです ね、 ね、
いいなと思うので、本当にこれからもまた皆さんにとってお役に立つ情報をエイドネットカフェでもお伝えしていきたいなと思います。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
はい、それでは今日のテーマをお願いします。
はい、今日のテーマはですね、子供がわからないって伝えた時はということでお伝えしたいなと思うんですよね、うんうん、
はいはい、
でちょうど昨日ですね、私息子とクレヨンしんちゃんの映画に行きまして、その時の予告がよく出ますよね、映画の時って、
はいはい、
で今度、ピクサー映画ディズニーの、そこでインサイドヘッドっていう番組ですよね、7月にロードショーがあるみたい で、はい、でそこ の、 こう予告があって、その後映画が終わった後ちょうど小冊子があったもので、息子がこれを持ってきたんです、ね、
はい、
で自分の頭の中の感情、喜びであるとか、うん、怒りとか、うん、ムカムカやビビリや悲しみっていうような、うん、こんなキャラクターがこう頭の中でね、人間がみんな持つ感情ですね、はい、動き出すみたいな、そんな話だと思うんですね、まだ私も見てないのではっきり分かりませんけれども、うん、そうしたところ息子自身がお母さんどんな感情が一番多いっていうことも言ってきたんですね、でお母さんはやっぱり喜びかなっていうような話なんかもしてきて、で今ちょうど新しい環境になってきたところで、今日冒頭にもお伝えしたようにやっぱり子どもさん自身が不安定になっている方、うん、多いと思うんですね、
はい、
で不安定になった結果としてお母さんに八つ当たりしてきたり、 うん、っていうようなご家庭結構多くないかな。
聞きますね。
うん、ね、うん、ね、あの朝なんかもういつもバトルになってしまったり、うんうん、それからこれは年齢が大きな方もそうですね。うん、勉強したんねとか宿題したんねとかいうような感じで言ったらまだしてなかったりとか、うん、でどうしてせんのったらもうそういう時にわからんとかいうような感じでバトルになったりですね。それからあのいろいろ学校のことも親御さんが聞きたいからいろいろ聞こうとしても子供がうまくそれを言葉に表さずも別にもういいやんそんなことどうでもみたいな感じで当たられてしまってまたバトルになってしまったりとかいうようなことってよくお聞きするんですよね。
はいはい、
でちょうどこの本当インサイドヘッドから私ちょっと連携の連想してもしたんですけれども子供がわからないっていう時なんかにどうしても親御さんって先ほどのともみさんの話じゃないですけどちょっと過干渉になってじゃあこれをやってみたらいいじゃないっていう
感じで先走ってしまったり ね、
うん、でもそういう時の子供さんって後になるとそうだなと思うことも多いんですけど、うん、その時親から言われたことってやりたくなかったりとか、うん、あえて、
うん、シャットアウトしちゃいますね、
ね、シャットアウトしたりっていうこととかあると思うんですね。うん、はい、ね、こういう時ってどうしたらいいのかなということで私が一つおすすめするっていうのはちょっとこれもまた親御さん大変かもしれないんですけどもやっぱり子供がわからないとかもういうような感じわからんのよなんでイライラするかとかいうふうに言われた時っていうのは、うん、もうそっとしておいて子供にじゃああなた自分で考えてねっていうこともうそこに尽きるかなと、
ね、シンプルですね。
シンプルなんですけれど、
はい、
でもどうしても親御さんってついつい言ってしまう。
確かに、うんうん、言わないといけないような気になっちゃうというかです ね、うん、ね、救いの手をって思っちゃうのか分かんないですけど ね、うんうん、ねなるほど。
だからその時にあちょっと親御さんがでもあくまでも親御さんもムカムカってきたりイライラっときたりしてもちょっと冷静になってできれば深呼吸一つか二つでもやってですね分かったとじゃ あのどうしたらいいか自分で考えてみてとまたお母さんいつか聞くかもしれないけれどその時までに考えられてたらいいねぐらいの感じで、うん、ちょっと冷静にお母さんに言ってみてもらいたいんですよね。特に思春期
本当ですね、
10歳過ぎたぐらいのお子様ぐらいからですね。でそうして、うん、子供ってその時にイライラしてたとしても自分でそうだ自分で考えようっていうような感じにはなってきます。
はい、
なんていつまでも自分が学校で怒られるのは嫌だし宿題をしてないっていうのでもですね、
う
ん、
そうですね、うん、自身の自力のねこう力というか自分でいろいろ考えたり試行錯誤することもまた、親として与える環境ですよね。
う
ん
う
ん、
だからもうちょっと少しそれからまた時間が経った時にでもあの時ねわからんって言ってたけどそれから考えられたって、うんで聞いてみて子供が恥ずかしくって今度親にそれを言うのが、
はい、
うん、でも言わないかもしれないです。もうそのぐらいの年齢になると、はい、もう少し年齢が小さいと伝えてくれるでしょうから
かもしれない、
ね、うん、そこはまた親御さんがあじゃあそれいいねやってみたらって言えますけれど、
はい、
思春期ぐらいのお子さんって恥ずかしくって言わないってケースあります、
う
ん、
そうですね、うん、
でもきっとその時の顔とか見てるとあこれは分かった顔だなっていうことなんかも自分でやろうとしてる顔だなってもわかるでしょうし、はい、まだその時にもちょっと目を伏せたりとかいう風にしてたらあまだ考えこの子自身の中で整理ができてないのかなっていうことでちょっとじゃあ学校の先生に聞いてみたらとか塾の先生に聞いてみたらとかエドネットの先生に聞いてみたらとかちょっとそういった第三者のことにお母さんが橋渡しをしていくとかいうようなことでもいいと思うんですよね。
まあいろいろやりとりの中で深呼吸は大事ですね、
うん、一呼吸はね、深呼吸大事
ですよね、一呼吸が大事ですね、
うん、ちょっと待つっていうこと、
そうですね、
うん、だから本当に学習教育子育ては町の教育っていうことはよく言います。待つっていうことで、はい、子も親も育っていくっていうことはよく言いますけれども、うん、うん、ただここで待ちっぱなしっていうかそのまま何にも声をかけないじゃないんですよ。
そうですね、
先ほどのね、はい、何も声をかけないもあまり良くはないので、
はいはい、
だからちょっとこうほとぼりが冷めたぐらいの時に聞いてみるとかいうような感じで、うん、子供やってみたらいいと思います。
そうですね、さじ加減で見るっていうところですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
はい、ありがとうございました。それでは今日の名言をお願いいたします。
太陽の光と雲一つない青空があってそれを眺めていられる限りどうして悲しくなれるというの、アンネ・フランクの言葉です。 太陽の光と雲一つない青空があって、うん、それを眺めていられる限りどうして悲しくなれるというのということ、これちょうどこの名言を見つけたのが一昨日、天気がひどいだったんですよねで今日はちょっとあいにくの曇り空なんですけれども、はい、本当にそうなんですよね。もうこの素晴らしい天気、こう空を眺めているだけでね、
そうですよ
ね、落ち込んでる気持ちとか
あります。それ、うん、ちょっとね空を見上げたり、うん、ちょっと寝そべってね大の字になってみたりして、うん、ちょっとふとね、うん、見上げると本当悲しくなってる暇
ないんですよね。本当に上を向いて歩こうっていう言葉の通り、うん、
はい、
人間って上を向いてると絶対ネガティブなことって考えられないんですって。
なるほど、
なれないようになってるらしいんですよ。
そうなんですね。
本当にそうなんですよね、
はいはい、
子育てのこと、教育のこと、のいろいろ家計のこととか仕事のこと悩んだらちょっと上見ていただきたいんですよね、
うんうん、
ね、やっぱりそういった形で自然の美しさということとかも感じてもいただきたい。 先週のお伝えしたようにお花とかもですね、うん、そうですけれども、はい、ね、またですね、どうしても人間って今そこにあるものが当たり前って思っちゃうんですよ。天気がいいのも当たり前とかいう風にね。で、子供に関しても子供が今いることが当たり前になってきて、そこからまたどんどん欲が出てきて、もっと勉強ができるようになってもらいたい、もっとスポーツができるようになってもらいたいとか、そういって子供に対して感動とか感謝ができにくくなって、
そうですね、
もう来てますよね。
うん、
なのでやっぱり今あることに本当に感謝すると、まずそこにちょっと立ち止まってみるというのも、
はい、
このゴールデンウィークはおすすめ。
そうですね、これからの季節はもうぜひ取り入れていただきたいですね、
はい、
当たり前のことに感謝できるね、
う
ん、人間でありたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りしました。